それではお読みいたします。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。今朝のメッセージは心の安らぎと題しまして、メッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。素晴らしい演奏をお二人の姉妹方にしていただきました。純子さんとのりこさんというとオルガンとピアノというかそれがもう相場になっていると思ってましたけど、素晴らしい裏楽器があって、これからも楽しみにしたいと思います。さて今日は心の安らぎヨハネの福音書の公開説教してまいりましたけれども、大変有名な箇所、これは一節だけとどめてしてはどうかというように示されまして、ご用意したいと思います。浜松医科大学の教授で高田昭和という先生がいらっしゃいます。でこの先生は日本血液学会の評議員でもあるわけですけれども、この先生が書かれた本に病は気からの科学という本があるんですね。でその本の中で次々と医学神話を崩していらっしゃいます。例えば医学の進歩は寿命を延ばさなかったというんですね。確かにですね、先進医療の国々たくさんあると思いますが、そういう進んだ医療技術がある国でも先進国でもやっぱり寿命はそれぞれバラバラ、長短があると思うんですね。なるほどと思いますし、また聖書をよく知っている人は古代において例えばアブラハム、イサク、ヤコブ、あるいはモーセ、100歳をはるかに超えた人たちがたくさん出てきますね。ですから医学の進歩が寿命を延ばしてきたかっていうと、これは必ずしもそうは言えないというのを感じました。また2番目に、これは皆さんも喜ぶ方もおられると思いますが、血圧を下げても寿命は伸びないというんですね。血圧の高い方、ぜひ安心していただきたいと思いますね。じゃあ何が寿命を延ばすかということなんですけれども、この高田先生によれば、心の安らぎだと結論付けていらっしゃいました。これはまさに今日私が言いたい聖書のメッセージそのものであるわけですね。ただイエス・キリストご自身がもうはるか前からこのことについて語っていらっしゃるわけです。現代、本当にこの必要性というのはたくさんありますけれども、その中の大きな必要、心の安らぎ、それをお話したいとこう思っています。では一言お祈りしてご用意します。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をいたします。愛する方々と、教会の兄弟姉妹、また求道中の方々、またこうしてこの礼拝に集った方々と共に、あなたの御言葉を今聞こうとしています。心の安らぎ、まさに現代の必要、最たるものでありましょう。お一人お一人が日常の営み、その営みの中で若い者も、また年配の者も、それぞれに必要としているこの心の安らぎ、体にも良いと言われているこの心の安らぎをどうぞ知ることができますように、今からの時を見てに委ねて尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。大変有名な一節ですので、もう一度これ読んでおきたいと思うんですね。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。イエス・キリストが最後の晩餐、あのレオナルド・ダ・ヴィンチが描きましたあの場面、そのままの場面でありますけれども、その中でご自分は十字架につけられるということをご存知の上で最後の晩餐の時を持たれましたけれども、その 中で語られた言葉、それだけに重さがあるし、また真実をついているわけですね。さて、一番最初にお話したいことは、イエス様は、私があなた方に与える平安というものは、世が与えるのとは違うとおっしゃいました。そこで、世がもたらす平安と、神がくださる平安の違いということをお話をしておきたいと思うんですね。世がもたらす平安っていうのはどんなものでしょうか。まあ我々がですね、日常で、ああ、心が安らぎを感じるなということを考えればすぐわかると思いますね。それは、物事がうまくいっている、問題がないという時に生じるところの安らぎです。例えば、人間関係に全然問題がない。すでにいい関係を持っているとか、仕事が順調にいっているとか、家族のことで心配がないとか、あるいは仕事上のことでうまくついついと言っているとか、まあ、こういう好ましい状況、好ましい環境、そういう中では心の安らぎをもたらしてくれると。これが世がもたらすところの安らぎであるわけですね。確かにこれはそういう安らぎを感じるクリスチャンであれ、どんな人であれ、同じように思うわけです。ただこれはですね、好ましい状況という条件でしか得られないものです。ですから、例えば、人間関係がこじれる、おはようございますというたった一言の挨拶があの人には言えなくなってしまった。職場や学校や、深刻な場合の家庭の中で。そういう場合には、心安らぎが飛んでまうでしょう。あるいは、元気だ元気だと思っていたのに、健康診断で引っかかる重い病を宣告されてしまう。そういうことになりますと、やはり仕事も手につかなくなるわけです。家族のこと、将来のこと、次々と好ましい状況が奪われていくということがあるわけですね。そうしますと、この世がもたらす安らぎというものは、なくなってしまうどころか、平安から不安に突き落とされてしまう。そしてあなたも私も、残念ながらというか、いつか死ぬわけですね。ある意味では、この世がもたらす平安の最大の条件が壊れるわけですよ。ですから、この世がもたらす平安でだけ生きているというのは、やはり危ないかな。こういうものはいつかは失われるんだということを肝に銘じる必要があるわけですね。イエス様は、私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違いますとおっしゃいました。つまり世の中のもたらすことのできる種類の平安は、これはいつか奪われてしまうような安らぎでしかない。しかし、キリストがお与えになるのは、世が与えるのとは違うとおっしゃった。つまり、好ましい状況ではない中で、言葉を変えて言えば、嵐の中でさえも体験できるの安らぎだと。事実、これをお語りになったのは、何かこう、弟子たちと楽しい宴をしておられたような時ではなかったんで、先ほども言いましたように、イエス様は翌日、十字架につけられる。これは全人類の救いのためではあるけれども、大変な苦しみです。しかも弟子の一人ユダは裏切るわけです。ペテロは逃げ去ってしまうわけです。知らないとさえ言ってキリストを否定するようなことさえ、イエス様には見えているわけです。こんな過酷なものはないわけです。そんな中で、弟子たちに、ご自分のことだけでも大変なのに、弟子たちに、私はあなた方に私の平安を与えます。世が与えるものとは違う。そうしたと。そういう安らぎをあなた方に与えますって言われたんですね。こんな安らぎがあればどんなに幸いでしょうか。それはある人は、それはイエス様だから言えるんでしょうと。我々凡人はそんなものは得られませんとおっしゃるかもわからない。 ところが今週の御言葉、先ほど読みました詩篇の4篇の1節、これはダビデという人が歌った歌なんですね。主よ、あなたは私が苦しみの時にゆとりをくださいましたと。ダビデはこの時いずれイスラエル第2代の王になるわけですけれども、この時代はまだ主君サウルに仕えていた時代なんです。そして主君サウルは妬みに駆られて槍でダビデを突き殺そうとするような、そういういわゆるいじめにダビデは遭っていたんですよ。だから逃げて逃げて逃げて洞穴の中に逃げていったり、あるいはペリシテ人という外国人のところに気違いを装ってよだれを垂らしながら逃げなければならないような、そういういわば逃亡者のような生活をしていた時代に洞穴に彼は入ったんです。その洞穴の中で、主よ、あなたは私が苦しみの時にゆとりをくださいましたって言えたんですね。いいですね。苦しみの時にゆとりって極めて現代的なメッセージでしょ。3000年前ですよ、今から。しかもダビデは同じようにいつ殺されるかわからないという危機の中にあったんですよ。それでありながら、主はあなたは私が苦しみの時にゆとりをくださいました。聖書の中にはイエス様が約束された安らぎというものを体験していく人たちが何人か散ら星のように出てくるんですね。そしてイエス様はそれをある種の人たちだけではなくて、この聖書読者私たち一人一人にそれを約束をされているわけです。この安らぎを経験すると否とでは生き方が全然違います。かくいう私も人生で何度か神がくださる安らぎとはこういうものだなということを非常に感じたことがありますね。ですから私も体験者の一人として、この安らぎ、ダビデが経験した安らぎ、あるいは ペテロのように、まあ、どちらかというとおっちょこちょいで失敗の多いこのペテロが命の危機のあった中で留置場にぶち込まれるような迫害の中にあっても、翌日殺されるであろうというような危機の中にあっても、ぐーっと寝ていて見つかりにお腹を突っついて、さあペテロ起きなさいと言われるほど深い眠りの中にあったことが聖書に出てきます。心配があったら寝られないでしょ。違いますか。ペテロはね、その前日ね、同じ主にある弟子の一人ヤコブはすでに殺されたんです。同じ漁師仲間だったんです。そのヤコブは殺された。ヘロデ王はよし、今度はあのリーダー格のペテロって言って逮捕して留置場に入れて翌日殺す計画だったんです。そんな中にあってペテロがガーッと寝てたっていうのは、まさに苦しみの時の見取りでしょ。これをキリストが与えると言われたけど、まさにあのペテロのような弱くて脆い弟子も経験してるんですよ。あなたもそうなんです。じゃあどのようにしてそれを得ることができるか、3つ短くお話して終わりたいと思うんですね。それはまあ信仰的プラス思考、平たく言えば良かった探しができることだと思いますね。有名な聖書の一節に、ローマ人への手紙の8章28節に、神は全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っている。これはもうプラス思考の塊のような見言葉ではないですか。すべてのことを働かせて益にすると。すべてのことの中には喜びも楽しみもあるけれども、悲しいことも辛いことも苦しいことも含まれている。すべてですから。 それらが益ではないけれど、それら自体が益ではないけれども、それらのことを働かせて益にしてくださる、良いことの計らいとしてくださる。それはまさに聖書は良かった探しのもう最たる神の見思いだと思うんです。これを良かった探しがいろいろな状況の中でできる人は平安を得る道を歩み始めてるんだと思います。少なくとも絶望からは守られるはずです。今つらいことを経験してるけども、それを素晴らしいなんてとても言えないけれども、でも聖書に従えばこれらのことを働かせて益にしてくださると思えたら、考えることができたら、少なくとも絶望からは守られる。そして大きな安らぎさえも経験していくという特別の祝福を体験していくわけです。これはある本の中に書いてあった病院のお話なんですけれども、二人の人が交通事故、後ろから追突事故で、入院をいたしました。まあ軽い、そんな重たい病気ではなかったんですけれども、事故に遭いまして、入院を余儀なくされた。むち打ちにも二人ともなられた。で、一人はですね、もう怒り心頭で、この忙しい時期に交通事故に遭わせるなんてあいつを許せないと思って、もう頭に来てるわけです。で、1週間から10日で治るはずのところをなんと3ヶ月も入院したんです。そして職場復帰には1年もかかったというんですね。で、今もなお不平不満でいっぱいだという、その人がいて、同じように交通事故になった別の人なんですけれども、そうは考えなかった。まあ、この際、普段ではできないことをやってみるかと、まあ、良かった探し始めたんです。クリスチャンじゃなかったんです。で、そこはたまたまキリスト教病院でチャペルがありました。教会なんて行ったことないけれども、まあ、入院を1週間ぐらいするということだから、だから一遍覗いてみるかということで、チャペルに入ったんですね。そしたらそのチャプレン、病院属の牧師が語ったところが、有名な第一コリントの10章の13節で、あなた方のあった試練で耐えられない試練はない。神はその試練とともに脱出の道も備えてくださるという聖書の言葉をその牧師は呼んでいました。それを聞きながら、耐えられない試練はないってか。それに脱出の道も備えられる。そうか。そういう道もあるのかと思ったんですね。すると心が軽くなったんですね。そうするとこの際ずっと読みたかったあの三国志を読んでみるかと、毎日チャペルに行き、そして午後からは三国志を読みという生活が続いた。で、一週間でケロリとなってしまった。で、この人が後でチャプレンに言われたそうです。重い試練の場合はどうなるかわからないですが、私は万事は必ず益になると思えるようになりました。これってすごいことですよねって。自分で自分を感心してるんですね。そう思えるってすごいですよねって。で、クリスチャンになっちゃったんですよ、この人。よかった探し。アニメのお話をしてるんじゃないんですね。信仰的良かった探しをできるかできないか、これは平安の道への大きなヒントだと思いますよ。確かに人生では理不尽なこと、辛いこと、苦しいことが起こりうるわけです。しかしそれしか見ていなかったら打ちひしがれるだけです。信仰的良かった探しができるかどうかっていうのは大きなことですね。第二は何かというと、あなたの明日を守られる神への信頼を持つということです。あなたの明日を守られるのは誰ですか？考えてみてください。 あなたの明日を守られるのは誰ですか？家族ですか？あんまりそれは頼りにならないでしょう。自分自身ですか？もっと頼りにならないでしょう。駅前の伝道でも私はよく言ってるんですね。自分しか頼らないという方もいらっしゃいますよ。でも例えば皆さん朝出勤をなさるときに、ああ気分がいいな、いい天気だなと思って出かける。で会社に行く。で特急から電話が入る。仕事の取引のキャンセル、1本2本3本ぐらい入ってくる。するともう帰る頃にはがっくりと来てるということがあるんじゃないですか。一日のうちでもね、コロコロ心が変わるんですよ。まして死がやってきたときに、どうしてあなたに耐えるっていうことできますかって言うわけですね。向こうの方では、うんうんと同じでしょうですね。時々ですけどね。明日を守る。聖書の中にはですね、神ご自身が、私があなたを守る、私が助ける、私が支えるというような言葉がなんと700もあるそうです。学者が調べてくれるわけですね。700ということは1年365日ですから、ざっと見積もって1日2回語られてるわけです。素晴らしい言葉を神様は700も、私が守る、私が助ける、私が支えると言って語り続けていらっしゃる。これ読むことは素晴らしいけど、これ活用しなかったらあんまり意味ないでしょ。司会の吉池さんが私にですね、先生1000万円どうぞ自由に使ってくださいと仮に言って、私の口座に入れてくれたとしましょうか。何にでも先生使ってくださいと、伝道に1000万円先生にお捧げしますみたいな。あったらいいなと思ってるだけであってないでしょ。で、私ありがとうございますと言いながら、口座を見ながら、ああ本当だ、1000万円確かに入れていただいたんだなと思いながら、一生使わなかったら意味ないでしょ。使ってこそ値打ちがあるでしょ。神の言葉が700も、助ける、守る、支えるって言われ続けているのに、それを読むだけで、目を通すだけで、心の中まで、生活の中まで使わなかったら意味ないでしょ。ですから、そういう言葉が出てきたら、皆さんにお勧めしたいことは、まあ、一つのヒントですけれども、そういう言葉を書くんですね。カードに。単語帳でもいい、ああいう豆カードみたいな。そこに書いて、ポケットに入れとく。私も、この聖書に挟んでるわけです。私が書いているのは、この希望は失望に終わることがない。これを読むと、失望に終わることのない希望を神は与えられたといつも思う。蒼天祈祷会の箇所にいつも挟んでる。やっぱり、この御言葉を、そうだって思うわけです。そういう言葉を、書いて、内ポケットにでもどこでもいいから入れて、日常で疲れたこと、問題が出てきたとき、開けてみるわ。声に出しても読んでみる。読むだけでも違いますよ。せっかく神様がこんな700もの言葉を語り続けてくださっているのに、それを使わなかったら、やっぱり宝の持ち腐れでしょ。大いに使っていただきたい。そういう御言葉を読んだら、いい言葉あったなぁで終わらないで。大概の方はですね、先生ありましたね、あれ。どこでしたかね。なんか真ん中、この上の方やったと思うんですけど、何なんですかと言いたい。やっぱ書いといたらいい。あなたの明日を守られる神の信頼です。御言葉を通して。第三は何かというと、祈りの価値をですね、ちょっと平安と直結する御言葉がありますので、開けてみましょうか。ピリピの4章の6節と7節。 フィリピ4章の6節と7節、新約聖書フィリピ人への手紙の4章の6節と7節、ページ数は387ページですね。下の段1行目から出てきますね。フィリピ4章の6節と7節、第2話をお持ちの方は354ページなんでしょうか。お読みします。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。祈りなさいと。そうしたら人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ですからここに祈るということを活用していく生活は心に平安というものを体験できますよと語っているわけですね。ただここをそのまま読むのではなくて、よくよく読むと、感謝を持って捧げる祈りと願いとこう書いてあります。多くの人がですね、祈っても平安を得られないということがあると思います。その理由の一つに、自己流の願いを自分が勝手に持っていまして、それが神の答えであるかのように、神様、この答えをしてくださらないと私は受け入れられませんっていうか、自分の中に条件を作ってしまって、こうしてください、ああしてくださいって、ただただただただと願っていくわけです。ですから感謝を持ってっていうのはあんまり出てこない。すべてにおいて神は我々を愛し、守り、支え、助けてくださるわけですけれども、神の御心に聞くというよりも、神の御心は私の願い通りでないとき許しませんというような感じの祈りをしやすいなところがある。二人の方がいらっしゃるご夫婦なんですけれども、ご主人は植木屋さんをしていらっしゃいました。で、毎日毎日たくさんのその山に植木を育てながらそれを売っておられるわけですね。植木屋さんは雨がなければ困ります。それで日照りが続きまして祈るわけですね。神様、できたらこの 2,3 日以内に一雨欲しいです。そうでないと枯れてしまってはいけませんので、よろしくお願いいたしますと、雨乞いの祈りをしたんですね。奥さんはですね、クリスチャンなんですけれども、講師として教会学校の先生をしてるんですね。日曜日に子供たちを連れて、午後からピクニックに行く。神様、どうか、この日曜日、あと2日のうちですが、天気にしていただきたいと思いますと。夫の方は雨をよろしくお願いしますと。奥さんの方は天気をよろしくお願いします。神様はどっち答えたらいいんでしょうかね。たまたまその日は曇りだったという話です、ね、本当はですね、こうしてください、ああしてくださいではなくて、究極的には神様がこの私を愛し、私の最善を成してくださることを信じています。神様はどうか、どのような結果になったとしても、あなたを受け入れますから、私と共にいて、私を支え、最善をもって導いてください。こういう祈りが本気でできるようになったら素晴らしいと思います。やはり感謝を持って、そういう祈りをしていく人は特別の平安を経験していくのではないかと。今日のお話は、心の安らぎという題でお話をいたしましたけれども、この世がもたらす平安ではない特別の嵐の中の安らぎ、問題がある中での安らぎ、状況が好ましくないような中で与えられるところの特別の安らぎ、それについてお話をしました。そして、いくつかの事柄を通して安らぎが体験できるということをお話をしましたが、皆さんの人生にそういう安らぎがもたらされるように、お祈りして終わりたいと思います。 恵み深い天の地の神様、この現代の多くの人たちが失ってしまっている心の平安、これについてあなたはもうすでにイエス様が私たちに教えてくださり、またイエス様のみならず多くの主にある生徒たちが体験をしてまいりました心の安らぎ、これを私どもに約束をし与えると言ってくださっています。この地上一回限りの人生においてこの安らぎを経験して生きたく願います。お一人お一人がさまざまな状況に振り回され、好ましい状況が来なければ平安は得ないというような生き方ではなくて、好ましくない状況に陥ってしまう場合がありますけれども、そういう中にあっても主が持たれた平安、多くの生徒たちが体験をした平安、これを生きたく願います。お一人一人がそのような祝福を体験していくことができますように心から祈ります。また難しい状況の中で今悶々としている方々がいらっしゃったら、神様どうか今日のメッセージがあなたの御心であるということを深く知られて、いよいよその平安を体験していく道を求めていかれることができますように、尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。